ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長でいらっしゃいます松倉典夫先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はちょっと恐ろしいことを伺いたいなと思うんですが麻薬とか覚醒剤、
はい、
恐ろしいっていうのは分かってるんですけれどもね、なんか先生、この麻薬とか覚醒剤のお話とかもよくされているっていうふうに伺っていますから、先生今日このテーマお願いします。
はい、実はですね、私は鹿島ライオンズクラブっていうのに所属してましてね、
はい、
ライオンズクラブのいろんな活動してるんですけど、以前からですね、青少年健全育成の観点からですね、
はい、
若者が麻薬や覚醒剤に手を出さないようにする、これをダメ絶対運動って言うんですけど、そういう活動をしてますね。
ダメ絶対ってなんかちょっと強い言葉なんですけれども、どのような意味があるんですか？
そうですね、麻薬や覚醒剤に一回手を出しますとね、一生その罠というかその薬からですね、逃れることができなくなるんですね。ですから最初に誘われた時にね、ダメ絶対と断る勇気を若い人に持ってもらいたいと、そういうことで始めた活動ですね。現在鹿島市のすべての中学校とですね、鹿島学園でですね、高校でですね、麻薬や覚醒剤の恐ろしさを教える活動をですね、これは警察とか保健所とね、共同で一緒になって行ってますね。
あ、そうなんですね。学校の生徒の皆さんの反応っていうのはいかがですか？
そうですね、やっぱり映画なんか見せたりとかね、
はい、
その後、質問コーナーなんかもあるんですけどね、それから中にはですね、こう小さいグループになってね、実際誘われた時の断れ方とかね、そういうのもシミュレーションしたりしてるんですけどね、誘われるのは意外と友人とかね、先輩とかね、身近でちょっと上の人とかね、ちょっと悪い友達とかが多いんですよね。それでですね、授業の一環でやりますのでね、授業終わりますとね、結構質問あるんですけどね、中に結構ユニークな質問もありますね。どうやったら手に入るんですかとかねそういうのもありますしね、
はい、
それから今何人ぐらい留置所に捕まってんですかとかね、これは警察の方は答えるんですけど、はい、もう必ず捕まってんですよね。それ以外にですね、
はい、
どうしてね手を出すようになっちゃうんですかとか、要するに誘われただけじゃなくてね、なんかいいことがあるんじゃないかと、ダメって言ってんだけど本当にダメだったら手出さないんじゃないかとかね、そういう質問する人もいますね。
ああ、そうなんですね。やっぱりそういうものをこう売ってる売人みたいな人がいるっていうことですよね。
そうですね、これはね、やっぱり暴力団絡みなんですけど、
はい、
それで生活してる人がいるんですよね。ですから生活ですから一つのビジネスですので、もう絶えずお客さん、良ければお客さんですね、悪ければ一般の人を引っ込んでね、
はい、
で自分たちの生活を成り立たせてっていうことですよね。
実際にこのあたりですね、六甲エリアでも麻薬覚醒剤っていうのは流通してるんですか？
そうですね、数年前上須で中学生が補導されてますね。それから鹿島市にはですね、麻薬覚醒剤から逃れるための更生施設がありますね。それから今よく新聞なんかにもね、大学生なんかがね、大麻を栽培したりとかね、それからなんかこの間は麻薬覚醒剤の元売り業者ですかね、みたいなのがあって、その人に警察が踏み込んだらですね、
はい、
大麻、それからモルヒネみたいな麻薬から、それから覚醒剤から、ありとあらゆるものが実は部屋の中にあったんですよね。要するにそこからこう下ろしていくっていうかね、でそれはもちろん暴力団とつるんでて、
はい、
その売り上げをこう上納するってことになってるんですけど、ですから結構これは人事じゃなくて、ね、身近にある問題ですね。
悪いっていうのはまあ分かってるんですけど、なぜ麻薬覚醒剤をこう一度使うと悪いって分かってるのに抜け出せなくなってしまうんですか？
それはですね、薬物の特殊性によるんですね。まあ、ここ大事なことなんですけど、はい、人間の脳にはですね、血液脳関門、まあ、英語で言うとブラッドブレインバリアっていうんですけど、こうバリアがあるんですね、うん、
はい、
これはいわばね、赤小のようなもんでね、薬物がですね脳に入るといろいろ悪さするので、普通の薬は脳に入らないようにできてるんですよ。しかしですね、麻薬覚醒剤はですね、この血液脳関門を、ね、容易に通過することができるんですね。ですからすぐ脳に入っちゃうんで、いろんな精神症状を引き起こすことになるんですね。
血液また脳関門を通過するっていうのは麻薬覚醒剤だけなんですか？
いや、そうではないんですね。睡眠剤ももちろんそうですし、それからお酒の成分のアルコールですね、それからタバコの成分のニコチンなどもね、血液脳関門を通過するんですね。ですからね、お酒を飲むと脳神経に作用してね、陽気になったり、飲みすぎると酩酊状態になったりですね、
はい、
それからタバコもね、いや、これだけ禁煙言われてもやめられない人いますよね。
そうですね、
これもニコチンが脳に作用してね、依存性が出ちゃうからなんですね。
そうなんですか。でも最近はなんかいろんなタバコの種類がありますよね。
そうですね、やっぱりタバコ今禁煙な場所も多いし、大体、
うん、
まあ、今でももちろん男の人が吸う人が多いんですけど、うん、やっぱり嫌がられますんでね、それで加熱式タバコとかね、電子タバコとかいろんな種類のが出てきてるんですね、
うんうん、
ただ内容を見ますとね、加熱式タバコっていうのはニコチンを蒸気として温めて吸うんで、やっぱりニコチン依存性になってますんでね、
はい、
そのタールとかそういうがんを起こす成分はもちろん減ってんですけど、ニコチンに関してはね、うん、
はい、
これ十分入ってんですね。ですからこれ吸ったからって禁煙してることにならないんで、
はい、
電子タバコになりますと今度はニコチンも抜いてあるんで、
うん、
ただそうすると何もほら味がしないと面白くないということで、
うん、
まあ、いろんなその代わりの香りとか入れてますけど、ニコチンも入ってないので、まあ、禁煙するどうしてもできない人はね、こういう風にしてこういうタバコを吸ってね、口を紛らわせるってことも可能ですね。
まあ、なかなかね、やめられないってよく言いますもんね。それから先ほど先生、依存症っていう言葉が出たんですが、麻薬や覚醒剤にもこの依存症というのは当てはまるんですか？
その通りですね。麻薬覚醒剤の恐ろしいところはね、3つの作用にあるんですね、
はい、
その第一番目が依存症なんですね、
うん、
これどういう意味かというと、一度使うと脳がね、覚えていましてね、使ったことをまた使いたくなるんですね、
うん、
で2番目がね、耐性といってね、薬の効果がだんだん薄れてくるんですよ。要するに同じ量を使っても前と同じ効果が出なくなってくるんですね。そのためにだんだん使う薬の量が増えてくるんですね、
うん、
また体に投与する方法もね、初めは炙りってよく言いますけど、燃やしてね、鼻から吸うとかいう方法から始めるんですけど、だんだん効果がね、やっぱり鈍くなってくるんで物足りなくなるんですね、
うん、
そうすると静脈にね、針を刺してね、注入する方法っていうふうにエスカレートするんですね、
はい、
ですから本当の麻薬の中毒者っていうのはね、見ますと腕にね、注射の跡がいっぱいあるんですね。それで、ね、3番目には ね、フラッシュバックっていうのがあるんですね。これは日本語で再燃現象と言いますけど、
うん、
一度麻薬覚醒剤を使って、ね、もうやめようと思って一回やめたとしますね、
うん、
でやめられたと思ったんだけど、何かのきっかけに、例えばストレスとかね、
はい、
ちょっと感じた時なんかね、とか眠れないとかね、何でもいいんですけど、そういう時に昔の薬が切れた時の状況、禁断症状っていうですね、
はい、
そういうのがまた出てきちゃうんですよ。そうすると禁断症つらいですから、
はい、
結局また麻薬覚醒剤を使ってしまうということになっちゃうんですね。
一度覚醒剤に手を出してしまうと一生逃れられなくなるっていうわけですよね。
そうですね、この3つの作用がありますのでね、結局逃れないんですね、ですから最初にね、ダメ絶対って断る勇気が必要なんですね、
はい、
それでライオンズクラブもね、啓蒙活動に参加していますね。それからですね、脳に入りますのでね、脳の発育を止めてしまうんですね、ですからタバコやお酒がね、20歳まで禁止されている理由の一つもね、こういう脳の発育を止めない、とか依存症にならないようにするということもあるんですね。
もしですね、ずっと使い続けた場合はどんな症状が出てくるんでしょうか？
一つはですね、こう皮膚がね、ものすごく痒くなってね、虫がこう皮膚の下を張ってるような感覚になると言われてますね。 それからですね、なんか一時ね、こう食欲がちょっと減ったような感じで痩せたとかってね、うん、で本人その気になってるとですね、今度は反動でね、ものすごい過食になるんですよ。で食べ過ぎると今度は自分でも罪悪感があるので、うん、トイレ行って吐いたりしてね、はい、また食べるっていうようなことになりますね。そういうことですね。それからあとはですね、こう見えないものが見えてくる、聞こえないものが聞こえてくるっていう、まあ昔ね、あのジャズメンなんかよく麻薬使ったのは、この聞こえないものが聞こえてくるのが音楽のインスピレーションにいいんだとかね、まあ今でもまあそういう時代がありましたけど、そういう、こう見えないものは見える、聞こえないものは聞こえるっていうね、かなり危ない状況になりますね。
恐ろしいですね。麻薬覚醒剤に溺れた人が抜け出すっていうのは、実際にはとても大変なことですね。
そうですね。一度その罠にかかりますとね、一人で立ち直ることは不可能に近いですね。なぜかというとね、依存性とか薬が切れた時の苦しみとかね、
はい、
この禁断症状から逃れるためにね、生活のすべてが薬を中心に回るようになるんですよ。で麻薬も結構安くないですから、薬を手に入れるためだったらね、そのうちこう犯罪もね犯すようになってしまうんですね。ですから一人じゃもう無理なんで、鹿島市もね、そういう人が集まってね、
はい、
共同でね、麻薬覚醒剤から立ち直ることを目的とした施設もあるんですね。で、まあ、そこからね、解放なんかも出てね、そこを読みますとね、
はい、
家族とか社会から見放されてしまいますよね。でそういう人たちが、まあ、自分たちで集まってね、
はい、
なんとかそこ抜け出そうと努力している姿がね、言葉や写真なんかで載ってるんですけど、まあ、とにかく社会からもうのけものにされちゃいますのでね、
はい、
まあ、自分の人生をダメにするだけじゃなくて、まあ、前の人も巻き添えで不幸にしますね。
まあ、普通にこうやって生活してると、麻薬と覚醒剤なんていうのは自分の周りに全くないので、でも実際には身近なところで存在してるっていうことなんですか？
そうですね、結構そういう罠みたいなのがありますね。ただね、麻薬の一種のモルヒネっていうのなんですけど、これはものすごい鎮痛作用があるので、痛みを止める作用があるのね、がんの末期の中にはよく使われてるんですね。また積極的に使った方がいいって言われてるんですね。あのただ使い方とかね、
はい、
使う量なんかはね厳重に決められてて、
はい、
使った残りの瓶のアンプルの数なんかもねちゃんと報告するようになってますので、横流しなんかできないようになってるんですけども、ただ一般的にはですね、
はい、
こういう薬を使う必要はないんですね。ただ最近はですね、お香とかね、お線香とか形を変えてね、新しい覚醒剤の類似品がねたくさん出回ってるんですね。でね、これらの物質はですね、
はい、
よく成分って言って中身が分かんないんですよ。
だ
から逆に危ないところあるんですよね。中身が分かっていればそれに対して対処する方法があるけど、中身が分かんないので、
はい、
対処のしようがないってこともあるんですね。でそれを売ってる人ももちろん分かんないし、使ってる人も分かんないですね。で安易な気持ちでね、ちょっと使ったらもうものすごい作用が来てね、自動車を暴走させちゃったとかね、ありましたね。で人を殺しちゃったとかね、はい、だからそういうことになりますので、安易な気持ちでね使わない方がいいですね。もちろんですけどね。
そうですね。先生が市内のね中学校なので、まあ、ライオンズクラブの皆さん、そして警察保健所の皆さんとこうそういうダメ絶対教室をやってるってお話をね最初にいただいたんですけど、中学生でこんな話を聞くのはまだ早いんじゃないかなと思ったんですが、もうその時期に聞いておかなきゃダメですね。
そうですね、今中学生でも危ないですし、
はい、
一遍聞いておきますとね、まあ、実際あのピークは多分大学生とかね、
はい、
高校卒業した後に来るかもしれませんけど、やっぱりその時にね、
はい、
思い出してもらえればね、
そうですね、
あのその最初の一歩を制限じゃないかなと思いますね。
はい、ぜひこのラジオを聞いてる皆さん、ダメ絶対という言葉を覚えておいていただきたいなと思います。麻薬や覚醒剤の使用はダメ絶対です。今日は覚醒剤や麻薬の恐ろしさについて松倉先生にお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。